こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は奥田ひとみと
大須貝子と
下村静子でお届けしてまいります。さて、お久しぶりですという方たちがお二方おられます、はい、奥田さんはどちらから京都へ？
ですね、3月まで東京にいまして、それで4月にまた、実家は大阪なんですけど、大阪に戻ってきました。
戻ってきたんや、はい、ということはこれから、一旦、
はい、
じゃあまた東京に戻る？
うん、また夏ぐらいかな。
なるほど、何ヶ月ぶりですかね、このラジオは。
もうだいぶになりますね。
だいぶになります。 1年
ぐらいですかね。
になりますか、
はい、
くらい1年ぶりに戻ってきたという奥田さんと、それから大須賀さんは、
私もほぼ奥田さんと同じく1年ぶりに戻ってきたと思います。滋賀県から。
滋賀県から、ね、そうですよね、滋賀県からですよね。今も変わらず滋賀県
です、ね、
滋賀県です。というね、まあ、こういう久しぶりにこの私たちの環境市民のエコまちライフに戻ってきてくれたお二人がおられますので、今日は二人を交えて、しばらく1年間留守されていた間、どんなことをね、こうエコロジックなことでエコロジカルなことでこう経験されたのかというあたりを少しお話ししてもらおうかなと思っております。この後もお付き合いください。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
このところね、
はい、
ラジオのボランティアのメンバーがなかなか忙しくて時間が合うことがなくって、しばらくね、私一人の放送が続いてたんですよ、
はい、
だから今日は3人になって嬉しい、はい、で私のなんか、普段はね、環境にまつわるようなテーマでお話をしてたんですが、はい、私だけの話聞いててもね、リスナーの皆さんは面白くもないでしょうから、いろんな方のね、環境にまつわる話が聞けたらなと思っていたところに2人が来てくれたんで、もうとってもいいなと思っているんですが、まず奥田さんからちょっとここ最近の環境のトピックみたいなところ、はい、何かありますか？
私ここ2年ちょっとぐらい東京っていうか関東に住んでいたので、4月に毎年アースデーのイベントがあるんですけども、はいはい、東京で。それで、今年は4月21日と22日にあった、
アースデー自体が4月22なのかな、
でそのイベントがあって、今年はもう大阪に戻ってきていたので参加できなかったんですけども、去年と一昨年はそのアースデーのイベントに参加してきました、
はい、
それでね、もう本当にすごいね、いろんなブースが出てるんですよ。もうオーガニックコットンであったりとか、他オーガニックの、野菜とか、それとか木で作ったなんかいろんなものとか、それとか外国のなんていうんですかね、民族衣装っていうのかな、であったりとか、沖縄支援のブースだったりとか、本当にね、もう全部回ってたら本当1日かかってしまう。でも本当にいろんな情報を得られるし、こういう分野で頑張ってらっしゃる方がいるんだと思うと、すごく嬉しい気持ちになりました、
そうですよね。さすがそのアースデイっていうことだけあって、環境だけじゃなくって、その世界の人々がなんかどうやったら幸せになれるのかってヒントになるようなブースとかものが、はい、出展されていたり売られていたりとかして、その一つ一つの背景をね、話を聞くと、なるほどなーって、すごいね、沖縄の支援の話もあったりとか、よその国の人々がどういうふうな暮らししてて、それが日本とどうつながっているのかっていうようなところもね、分かったりするし、すごく確かに足を運ぶだけでも値打ちがあるかもしれませんよね。
本当に、
今年は行けなかったの？じゃあ
もうこっちにちょっと戻ってきてたので。
そうか残念でしたね。
そうですね。
周りの方で行かれた方とかやっぱりおられるんですか？
そうなんです、でちょっと話聞いてみたら、今年は2日間ともすごくいいお天気で暑いぐらいっていうことで、もう皆さん大変というか汗だくで活動されてたみたいです。
そうですか。今 お二人は聞いたことありますかね。あのエシカルっていう言葉が最近ここキーワードになっていて、まあ、日本語に直訳すると倫理的ってちょっとねなんか小難しい言葉になるんですけれど、やっぱりそのエシカルって自分一人だけが良かったらいいっていうんじゃなくて、自分も幸せになれるけれども、うん、その周りの人たちもみんなハッピーになれるような、そういうふうな社会を作っていきたいよねって、そのためにはその、まあ、私たち一番間近な身近なことっていうと物を買うっていうことなので、うん、そういう作られ方をしている誰かが不幸になって悲しむんじゃなくって、誰かが幸せになるような作られ方をしている商品をできるだけ選択できるときは選んで買いましょうみたいな、うんうん、そのためにはやっぱり自分のなんかそういう、物に対する物差し、社会的な物差しも必要だし、はい、それを持ってると選ぶときに悩む必要がなくなるかななんていうふうにね、はい、今思ったりしますね、うん、はい、大菅さんはどんなふうなここ最近でしたか。そう
ですね、ここ最近、うん、3月の末に南の島へ、宝島というところに。
宝島ってどこにあるんですか。名前がすごく魅力的ですね。
鹿児島県にあるんですけど、でも奄美大島から90キロほど北側に位置する島で、まあ、そこに何しに行ったかというと、重油の回収に行ってまいりました。
は
い、この重油というのが今年2018年1月6日に東シナ海の上海沖で、タンカーが座礁して、それで漏れた重油が そちらの方に流れ着いているということで、うん、そちらのお掃除を手伝ってきました。
上海沖でタンカーが座礁したのが、はい、その日本の、まあ、奄美大島北へ90キロっておっしゃいましたけど、はい、その宝島のところに流れ着いてしまっていると、
はいはい、そういうことでした。はい、
海はね水が、まあ、海水こうね流れてるから確かに漂着するのは分かるけれども、はい、でもそういうのって事故が起きてからちょっと経ってからだろうから、皆さんあんまり知らないかもしれないですよね。
そうですね、ずいぶん 3月の末に行ってきましたので、うん、そうですね、事故から3ヶ月ですね。
はい、どんな状況だったんですか。
その宝島というのが一番被害というか漂流した油が多かったらしくて、
はい、
その海の潮の満ち引きで随分その溜まってるところはもうスコップですくえるほど溜まっていて、
黒い重油がべったりと、ね、
チョコレートが溶けたようなのを取って、まあ、手作業の後でちょっとあとは他の団体がまた作業してたんですけども、はい、
それ海岸線とか岩場になってるとかもう関係なくあちこちに。
あ、もうそうですね、海岸線、まあ、ほとんど砂浜のない海なんですけど、うん、宝島はサンゴ礁の岩場がたくさんあって、その岩場にへばりついてるという感じで、もうね、ゴミもプラスチックのゴミもね結構たくさん、はい、ついてまして、ちょっと拾いながら回収してきました。
それはそういうなんかあの回収するためのボランティアを募集した何かがあったんですか。
あ、そうです、その宝島の、住んでらっしゃる方が、うん、まあ、その法人の企業を立ち上げてらっしゃって、うん、その方たちがボランティアで、はい、募集を募っていました、
うん、はい、そう、やっぱりそういう現場を見ると、はい、認識変わりますよね。
そうですね、あ、でも前にメキシコ湾で事故があった時、うんうん、その鳥が宇宙にまみれ て、うん、そういうのを見てると痛々しくて今回ちょっと飛んだんですけど、うん、まあ、鳥は多分大丈夫だったんですけど、やっぱこう宙に埋もれた貝だとかそういうのを見ると、あ、かわいそうだなと思ってしまいましたね。
そうですよね、うん、
はい、
まあ、人間が使っているその燃料、そういう化石燃料っていうのによって私たちはこういう暮らしができているわけですけれども、それもできるだけね減らしていかないとやっぱりいけないなっていうのはね、はい、思いますよね、はい、あ、じゃあ大菅さんはちょっとラジオ出ておられない間でもそうやってボランティアなんかに関わっておられたんですね。
そうです、タイムリーで、
タイムリーで、これまあその行かれたのが3月っていうことだからまだね、ついこの間のことですが、うん、そうですね、まだまだやっぱりこれ問題解決っていうか、すっかりきれいになるまでには時間かかりそうなんですかね。
そうですね、とりあえず段階としては、まあ、5月の後半ぐらいとりあえず段落一段落はするとは言ってるんですけど、うん、完全にきれいになるには まあ、4,5 年以上はかかるかなというふうには現場では聞いていました。
そうですよね、はい、その生態系がちゃんと、ね、元に戻るっていうところまで考えると、ねね、もうちょっとしたって、まあ、ちょっとしてない事故なんですけれども、うん、ことがすごい人間のだけの影響じゃなく、人間だけの影響じゃなくって、もう本当全ての環境に生きる生き物たちにも影響を及ぼすっていうことね、うん、肝に銘じておかないといけないなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。ということで、はい、まあ、奥田さん大菅さんともなんか来てもらって突然そんな話振って大丈夫かななんて内心ねちょっとドキドキしてたんですが、まあ、すっかりしっかりエコロジカルな活動について話をしてくださいました。ありがとうございました。また来週も引き続きもう少しお話をね、はい、3人でしていきたいなと思っております。はい、では音楽で一息入れてください。
エワメイヤメイアイデミムイトマイスドキデビアマAo sentir que eu iria sofrer e me desesperar, foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você
ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。もう季節が良くなっているので外に出て、まあ、楽しみたいという方ね多いと思います。お二人はなんか外でアウトドアでなんか楽しむこととかあります？
私はもう歩くのが好きなのでもうマイペースに、
はい、今日はですね自転車ブックの紹介をちょっとしようかなと思っております。ですね、地図旅京都を走る自転車ブックロングライド版というのが環境市民から出版されております。26人のボランティアでサイクリストが手分けして京都と大阪滋賀をですね実際に自転車で走り回って調べた、ブック地図が載っているということなんですけれども、はい、まあ、難易度別になってたりとかして非常に便利に使っていただけます。これ今1300円で西日本出版から出版されて各本屋さんで販売されております。市役所の地下 のゼストお池の本屋さんでもですねもう平積みされておりました。はい、ぜひぜひ、地図旅京都を走る自転車ブックロングライド版、お求めいただきたいと思います。本屋さんになかったらですね入れてって頼んでもらうととっても嬉しいし、で環境市民でももちろん販売しておりますので、はい、お問い合わせいただいてもいいかなというふうに思います。ということで今日はそろそろお別れの時間になりましたが、どうでした？久しぶりのラジオは。
あ、楽しいですね、やっぱり。
よかった。大菅さんは
緊張してます。緊張。
ね、そろそろ緊張がほぐれた頃に終わりの時間がやってくるという、まあ、いつものパターンなんですけれども、はい、また来週も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、お送りしてまいりました、環境市民のエコまちライフ、今日の担当は、
奥田ひとみと、
大菅愛子
と、下村静子でお届けいたしました。では、今日はこの辺で失礼します。さよなら。